This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の小宮山誠です。
2年の近藤奈美です。
2年の東里奈です。
2年の矢野亮太です。
本日はゲストをお招きいたしました。今年度から岡山理科大学に赴任された岡部克義先生です。今日は岡部先生にいろんなことを聞いていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科経営学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科経営学科に対する質問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp 詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りをお待ちしております。
本日の番組内容です。前半では今年度から理大にいらっしゃった岡部先生をゲストに招き、理大のことや専門分野である会計の話をしていただきたいと思います。後半では明日は父の日ということで、私たちが父の日の過ごし方などについて話していきたいと思います。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科経営学科の提供でお送りいたします。
ワクワクキャンパスナビゲーション、
では一つ目のテーマに参ります。岡部先生にインタビューということで、岡部先生にインタビューをしていきたいと思います。じゃあ岡部先生、自己紹介をお願いします。
はい、本年の4月から岡山理科大学経営学部経営学科に赴任をしてまいりました岡部克義と申します。専門は会計学です。その中でも財務会計を専門としています。
まず一つ目に、理大に来た理由って教えていただけますか？
はい、私は、理大の研究環境と教育環境が充実しているところ、特に、設備や、研究の環境、それから学生の、理大生の質など、お聞きしまして、非常に興味を持ちまして、こちらでお世話になるように決めました。また、大学院も、持てるということで、大学院も、一生懸命会計の方で、力を発揮したいと考えました。
理大のもし、来てみてから の印象はいかがでしょうか？
はい、印象は非常に、学生が真面目で勤勉で、少し言い方を変えれば少しおとなしいのかなというイメージを持っています。
なるほどそういった感想が
ありがとうございます。岡部先生の専門分野のことについてちょっと話聞きたいんですけど、岡部先生って会計の先生として検定の数っていくつ持っていらっしゃるんですか？
はい、検定というのは、結構持っているんですけども、
はい、
特に、国家資格であります、税理士、それから宅地建物取引主任士、それからファイナンシャルプランニング技能士ですね。それからあと民間の資格としましては経営士や、証券外務員、これは2種1種内部管理責任者というのがあるんですけども、
はい、
それからあとコンプライアンスオフィサー1級ですね。重たったところはそういった感じです。
コンプライアンスオフィサーってのは 何の検定なんですかね？
はい、これはですね、コンプライアンスオフィサーというのは、日本語で、言いますと法令遵守といって、
はい、
法律や、企業の規定とか基準を遵守して、経営活動をやりましょう、営業をやりましょう、あるいは活動をやりましょうということです。
なるほど。そのファイナンシャルプランニング技能士ってあるじゃないですか。それで私たちにも授業で FP のっていう授業で教えていただいているんですけど、その なんかこのファイナンシャルプランニング技能士などはなぜ取ろうと思ったんですかね。
はい、私は、金融機関に約25年ほど勤務いたしまして、その中で法人担当というのは結構長かったんですね。でその時に、お客様の法人先に行った時にやはり知識、がないとやはり、お話をすることができません。それはなぜかと言いますと、対応するお客様っていうのが、ほとんどが私よりも年齢が上の方ですので、やはり経験とか人生経験というのは、お客様の上ですので、それをですねやはりそこに満足していただくためには知識というものが必要で、このファイナンシャルプランニング技能士というものを受験して合格しました。
じゃあ金融機関で学んでる間にあの FP の検定は取られたということですか。
そうですね、はい。
じゃあ他の検定とかって順番というか何歳頃から取られていったんですかね。
実はですね、あの皆さん今大学生なんですけども、私は大学の4年間、資格というものは車の運転免許しか、取っていなくて、銀行に入ってから、勉強をしまして、26歳から、真剣に勉強を始めたというのが、実態です。
で一番最初に取った検定っていうのはやっぱり何なんですかね。気になります。
はい、26歳の時に経営士というですね、
はい、
これはあの国家資格ではないんですけれども、国家資格の中小企業診断士と同じ内容の経営士というものがありまして、はい、まあ、迷ったんですけれども、たまたま、私の近く住んでる近くにこの経営士を受験する専門学校というかそういう講座がありまして、はい、それを見て通って資格を取りました。
じゃあ他の検定とかも専門学校に行かれたんですか。
専門学校に行ったものもあれば独学で勉強したものもあります。
独学でも大変です。
そうですね、ファイナンシャルプランニング技能士の分に関しましてはもう独学で、勉強しました。
すごいですね、
は
い、
自信になりますね、すごい。
そうですね、やはりあの合格を し,、はい、して努力をして合格をすればですね必ず報われるっていうんですか、それがやはりあの自信につながって、やはり仕事をする上でのモチベーションにもなりました。
先生がよくおっしゃっているなんか検定はなんか自分に 役に立つというかいう言葉を授業中に先生がおっしゃっていて、自分もまあ取って将来の役に立つような検定の知識を身につけていきたいなって今思って FP も取ってるんですけど。
そうですね、あの自分に役に立つということは他の人にも第三者にも役に立つという、
そうなんですね、
これ持論なんですけれども、やはりこれはあの金融機関に限らずですね、全部 の職種に役に立つと思います。
ファイナンシャル技能士ってやっぱり最近じゃあ主婦も取られてるって聞きますよね。
はい、そうですね、ファイナンシャルプランニング技能士はですね、6つの分野からなっています。
はい、
1つはライフプランニングと資金計画から、2つ目がリスク管理、3つ目が金融資産運用、4つ目がタックスプランニング、5つ目が不動産、6つ目が相続事業承継という、この6つから、なっている、国家資格でございます。
やっぱりいろんな分野があるからこそ年金とかやっぱり役に立つこと多いので、やっぱり学んでって得ですよね。
そうですね、特に皆さんに関係があるのは、今皆さん2年生ですよね、
はいはい、
今から、1年ちょっと経ちましたら就職活動というのが始まります。
はい、
でご自分の、希望の、そこに就職しましたら、この今言った6つというのは全部皆さんの人生に、関わってくる。ですから先ほど冒頭申し上げたライフプランニングは本当に人生そのものですね、
はい、
年齢とともにここに6つの分野どこかに関係してきますので、それをご自分の人生の中でしっかりした方向とか、実行ができるのではないかと考えています。
私自身があの簿記の検定を取っているんですけど、学校でもう朝から晩までずっと勉強してて、で家に帰ってからもずっと取ってたんですけど、先生はどれくらいやっぱり勉強時間をどれだけ費やしましたかね。
私は、働きながらずっと勉強を今日までしてきましたので、
はい、
やはり限られた時間の中でやはり 濃い、勉強をしてきたではないかと今思っています。例えば仕事が終わって帰るのが9時とか10時とかあります、はい、そうするとご飯食べるとすぐ眠たくなるんですね。
です
からその時にはですね無理せずに寝ました。そして寝て、3時とか4時に起きて、2時間とか勉強をして出勤をしていました。ですから皆さん今学生ですのでいろいろ時間の取り方っていろいろあると思いますけど、社会人になった場合にはフルタイムで働きますので、はい、やはり限られた時間の中でいかに効率よく成果を出すかというですね、まあ、資格もそうなんですけど、まあ、社会人になったら成果を求められますので、はい、それとイコールフィッティングじゃないかなと思いますけど、
はい、やっぱ、社会人になってからじゃあやっぱ時間の作り方というか難しくなるんで、やっぱ学生のうちにいっぱい検定って取っとった方がいいですよね、確実に。
そうですね、やはり今時間がないという思われている方もいらっしゃるかもしれませんけど、社会人になった方がもっと時間がありませんので、いかに効率よく効果を結果を出すかっていうのがやはり実社会の中でも求められますので、計画的に自分に合った学習方法で勉強を進めていくのがいいと思います。
はい、検定においてファイナンシャルプランニングとの中に簿記の内容が入ってたりとか結構重なるところがあると思うんですけど、合わせて取った方がいいっていう検定ってありますかね。
そうですね、今本学の経営学科では、簿記は1年生から必修科目の中で入ってきてます、はい、それと別にファイナンシャルプランニング技能検定の講座も、単位認定で入ってきていますので、この2つというのは試験日が違いますので効率よく勉強できて、試験が受けられると思います。例えば、FP ですね、ファイナンシャルプランニング技能検定の場合ですと、はい、まあ、今月もう今6月ですので、はい、5月に試験が ありました。で、日照簿記検定試験が6月になります。で、次に FP は9月にあって、日照簿記検定試験が11月です。で、年を明けて1月に FP があって、2月に、簿記がありますので、効率よくですね、勉強できると思います。
確かにそうですね。日程が被ってないから、はい、やっぱり勉強に集中しやすいですよね、一つの検定に。
そうですね、FP を受けて簿記を受けて FP を受けて簿記を受けてという方法もありますし、一気に簿記なら簿記を2級なら2級まで取って、その後に FP の3級2級といくやり方もあります。これは、個人の勉強の、やり方とかあると思いますので、これはどっちがいいですよというのはですね、過去何人も違うやり方で通っていますので、学生諸君の自分の適性に合わせてやっていった方がいいと思います。
はい、そうですね。検定を取る人に向けて何かありますかね、一言というか、どういうところを頑張ればいいというか。
そうですね、まず何で受けるのかという問題意識で、例えば金融機関に行った場合には、はい、FP はほぼ必須に近い科目ですので、
はい、
FP を早く取っていれば、例えば金融機関に入った時にもう取らなくてもいいと、アドバンテージが他の人よりもあるということですね。で、あとそうすると、あとその取ってれば違う勉強や違う仕事ができるというつながると思いますので、はい、ですから何かやっぱりなぜというんですかね、問題意識と、そこから次に目的ですね。そしてもう諦めずに頑張ってやり続ける、その努力というのが大事かなと思います。
はい、ありがとうございます。頑張って取りたいと思います。
私も大学生のうちに取りたいと思います。
それではここで1曲お聴きください。バックナンバーで手紙。
さて、次のお題に参りましょう。皆さんは明日が何の日か知ってますか？
わかんないです。
なんだろう。
わかんないですかね。明日、6月18日はそう父の日なんです。
知らなかった。
というわけで、その父の日について話していきたいと思います。
はい、
で、父の日って母の日に比べて少しなんですけど、ちょっと知名度が低いっていうか、あんまり話題に上がらない、 あのイベントじゃないかなっていうイメージが自分の中であるんですよ。
そうですね、なんか母の日イコールカーネーションみたいな感じはあるんですけど、父の日イコールなんだろうみたいな。
そうですね、そうなんですよ。そこなんです。その父の日のなんか決まりっていうか、これしたら大丈夫っていうものがないじゃないですか、父の日って。
あ、定番ですか。
そう、定番だから、この美大生のみんなでその父の日の定番について話そうかなと思いまして。
それですね。
まあ、父の日なんかみんなしたことありますかね。
私はネクタイとか普通になんかやっぱり使えるものがいいかなと思って、ネクタイとかハンカチとかそういう身につけれるものをあげますね。
いいですね、ネクタイ。でもなんか俺の親父はそんなネクタイつけるような仕事じゃなかったんで、だからまあちょっとなんか別なものもってなったりするじゃないですか。なんか、はい、ひのくんとかないんですか、なんか。
ですね、僕はなんかクラブ活動とかでなんか手紙とか書いたりしたんです。して、まあ、手紙渡したりとか、それぐらいしか記憶にないですかね。
まあ、でもいいですね、なんかその自分の思いをしっかり親に伝える、大事です。
そうですね、ありがとうって言葉はなんかやっぱり普段顔を合わせてたら言えないんで、やっぱこういう日じゃないと伝えれないかなって思ってます。
それはあるね。
思春期超えたあたりから言えなくなりますよね。東さんありますかね。
私はそうですね、お菓子とかですかね。
手作りですか、それは。
いや、
あ、もう
手作り買って。
でもそれでもやっぱり、
まあ、おつまみとか
です
か
ね。あ、いいですね、いいですね。おつまみって言ったらやっぱその辺につけて飲むものも一緒に渡したりはまだ、
まあ、まだないですね。
二十歳が来て
る。そうですね、買えないですね。
そうですね、もう二十歳になるんで、もうお酒とかを一緒に渡して飲んだりもしたいですよね。
今年のその父の日では何かしようかなっていうのありますか。僕はその明日お父さんに、まあ、なんか旅行でもプレゼントしようかなと思ってて、そのまあなんかバイト代も結構入ってきてるんで、その温泉旅行とかでも行かしてあげれたらなっていうのがあるんですけど。
じゃあお父さんとお母さん2人分ってことですか。
ちょっとお父さんぐらいしか無理です。
1人で行かせる。
え、そこは夫婦で行かせてあげたいんですけど、ちょっとそこは予算の関係じゃないあるんで、まあまあ
岡部先生の立場から父の日とは
問いかけ。
そうですね、あのさっき意見出ましたけども、母の日よりも知名度が低いのでですから、まあ、知名度をね、父の日としては上げてもらえるようになったらいいなという願望がありますね、はい、
このラジオでしっかり発信して父の日のイメージをどんどんアップさせていきたいなと思いますね。
そうですね、
はい、
息子さん3人いらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。
何もらったりしますか。
そうですね、月並みですけど、まあ、ネクタイとかですね、あとはあのハンカチ、やはりあの通常使うものですね、あの仕事で使うものを見ていますので、ずっとあのちっちゃい時からですか、そういったものを、まあ、靴下とかですね、
いいですね、
そういったのは、もらいましたけど、最近はもらってませんけど
今年が楽しみですね
明日が父の日なんで、今日聞いてくださった方々何かやってみてはいかがでしょうか。
それではここで1曲お聴きください。 Mr.Children で花火。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。前半では今年度から美大にいらっしゃった岡部先生をゲストに招き、美大のことや専門分野である会計の話をしていただきました。後半では明日の父の日ということで、父の日の過ごし方などのお話をしてお送りしました。
この番組では社会情報学科、経営学科に対する質問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは@ わくわくキャンパスアットマーク wakucampus です。詳しい情報はわくわくキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りをお待ちしております。
次回の放送は7月15日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。わくわくキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科経営学科の提供でお送りしました。